皆さんこんにちは、石川恵子こと
杉田真理子です。グッドニュースフォーシティーズは都市、建築、まちづくりに関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す番組です。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
あのですね、今日はオフラインで2人揃って収録をしてます。
は
い、わ
ー、1年ぶり、8ヶ月ぶり、
8ヶ月ぶり、
8ヶ月ぶり、
いや1年ぶりぐらい。本当にか、それはないか、
まあ、結局遠隔でまあいつもやってるっちゃやってるもんね。
うん、そうなんですよ。うん、でどこで収録をしてるかというと、
はい、
あのカサブランカモロッコにおります。
わーえってなってるよ、みんなえってなってる。
そうだよね、あの、まあ、旅をしにくい時期ではあるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかもともと私が去年の12月からアフリカにいて、
うん、
どこかでちょっとユカ子と合流したいなっていうので話をしていて、もともとナイジェリアに一緒に行こうって話をしてたんだけど、
うん、
ちょっといろいろあって入れないことになり、
うん、
でじゃあモロッコとエジプトに行こうっていうので、うん、カサブランカで合流して到着したのが昨日と。どうですか、疲れてますか。
いやー、でもカサブランカすごく快適というか、
うん、
湿度が少ないから、
うん、
なんか日差しは強いけどカラッとしてて気持ちいいです。過ごしやすい、めっちゃ。
なるほど、うん、でも到着したばっかりで疲れてはない、大丈夫。
そうね、ちょっと今昼寝したから
ちょっとチャージされました。
うん、
起きたんですけど、
そうそう、
でここから1ヶ月半一緒に、うん、いろんなところを訪ねたりとか、
うん、
リサーチを一緒にしたりして、まあ、同じ時期に日本に帰ってきて、
うん、
で、まあ、また8月から2人とも日本で揃ってプロジェクトを開始していくので、
うん
うん、ちょっとねここにいる間に2人でいる間に発信もできたらなと思います。
うんうん
うん、でちょっと今ゆか子が、
うん、
湿度とか気温の話をしたんですが、うん、今日はヒートウェーブって言えばいいのかな、
うん、
暑さ、
うん、
都市の暑さ対策、
うん、
みたいなところを、まあ、ちょっとホットな話題なので、
うん、
できたらなと思います。
うん
うん、
東京はどうやら36度とかね。
やばいよね、
私がちょうど、うん、出る時にはもう外日中は歩けないぐらい、
うん
うん、暑くて、
うん、
もうそこら中で熱中症の対策をしてくださいみたいな、
うん、
叫ばれて
みたいな感じ
だった。
なるほどね、うん、だって部屋でもさ、家の中でもサングラスかけて仕事してるって言ってたよね。
なんか部屋の中でもなんか眩しくて、
うん、
サングラスして
やばいよね。
私がちょっと変なのかもだけど、なんかそれぐらいなんか、
うん、
いつもよりなんか強く感じるというか、日差しだったり、
うん、
暑さがこうなんて言うんだろう、こもって抜けないっていう感じがするかな。
うん、怖い、怖いね。しかも日本だけじゃなくて、今ヨーロッパでもヒートウェーブって言われてるし、うん、なんかグローバルウォーミングと合わせてちょっと怖い、
うん、
怖いなと思ってて、
うん、
日本に帰るの超怖いんだけど、8月ね、ただでさえ京都の夏暑いのに、ね、
うん、
でもカサブランカね、いい感じだよね。
うん、めっちゃなんかだから降り立った瞬間、
うん、
気持ちいいみたいな、
うん、なるほどね、
ベタつかないし、
うん、
なんか日差しもやっぱさ、こういい強さというかさ、
うんうん、
なんかやっぱ建物がね、その白くてっていう風な話もあったけど、
うん、
なんか眩しくて気持ちいい、なんかこう陽気なというか明るいムードがある場所だなっていう感じはしたかな。うんうん、
なるほど。
うん、
で今日は、まあ、1日目、ゆか子到着して1日目なので、
うん、
自転車を借りてね、
うん、
ちょっとそのモスク、一番大きなモスクと、
うん、
そのあたりの沿岸部っていうのが、
うん、
海沿いを自転車で走って、
うん、
なんか午前中とかだったらもう30度ぐらいかな、もっと低いかな、いやもう
20度多分、23、4度と20度。
あ、そう、うん、いいね。あとなんかこう海からのさ、なんかこう
冷気みたいな、
冷気がさ、あとミスティーだよね。
そうそうそう、でさ、結構さ海に近づいた瞬間冷たい風がファーってさ
来るよね、
うん、
なんかこう、そう、水しぶきみたいな、
うん、
なんかちょっと感じて涼しかったんだけど、
うんうんうん、
なんかモスクの近くにこう新しく開発されているモダンなエリアがあって、
うんうん、
なんて言えばいいんだろう、
まあ、お台場
日
本で言うと、まあ、沿岸再開発地区みたいな。まあでもお台場もあんな感じじゃないかもしれないけど、本当に多分何もなかったところを、
うん、
掘り起こしてというかね、
うん、
開拓してって、すごいこうきらびやかなマンション群と、
うん、
大きなショッピングモールができててみたいな、
うんうん、
エリアだったね。
そうだね、うん、何階建てぐらいだろう。まあなんかカサブランカ基本的にこう中心部とかそこまで高いね、うん、あの建物がなくて、
そうね、
高くても
確かにな
んか5階とか6階とか、
うんうん、確かに確かに。
でもそのエリアだけこうバーンとでかくて、うん、モダニズム的な、うん、なんだろうね、こう広い広場があってドーンと、ねね、マンションがあってみたいな、うん、そこに行った途端むっちゃ 熱く感じた、
うんうんうん、
だよね。
そうそうそうそう、うん、なんか結構まあ作られてるね新しいビルだから、なんか木とかもそんなになかったし、
確かにな
んかこう良い日陰がない逃げ場がないっていう感じはあった ね。
確かに、うん、あと一個一個の建物がやっぱり大きいのと、うん、なんかその建物間の距離が広いから、
うんうん、
なんか歩いても歩いてもなんかたどり着かないというか、うん、なんか疲れる、うんうん、考えるだけで疲れる、
う
んうん、だけど、まあ、そこを通り抜けてすぐ隣にあるカサブランカの中心部も、
うん、
あの一緒に歩いたんだけど、うん、そこに入ったら急にこう涼しくなったんだよね、
うん、確かに確かに、うん、風がなんかやっぱちゃんと通っている、海からさ、
そうだよね、
町へちゃんと風が抜けてるっていう感じはあったな。やっぱあの沿岸部はさ、もう海沿いに大きな建物がダンダンってできちゃってるから、うんうん、こう風がなんか意外とこう、
そうだね、
防御されて、
うんうん、
抜けない
っていう感じだった。確かに確かに、それはあるかも、うん、なんかその涼しいって感じた中心部、うん、まあメディナっていう、
うん、
なんか昔ながらの旧市街地で、ね、うん、なんかこういわゆるこうみんながこうモロッコって言ったら思い浮かべるような、うん、こうくねくねをした、
うんうん、
細い
細道が、ね、
そうそう、路地みたいなところで、うん、そこでみんな住んでたりとか、うん、マーケットがあったりみたいなところで、基本的に影がね、
うん、
こう結構狭いから影もたくさんあるし、
うん、
あとなんかこの前あのモロッコ人の建築家と歩いてたら、まあ、風の流れみたいなきちんとこう、うん、計算してこのこうくねくねみたいになったみたいな話とか、うんうんうん、
それが面白いよね、
面白いよね、
うん、
あとこう道路もあえてこう狭くして、うん、こう人々のコミュニケーションが生まれるようにとか、うんうん、なんかいろんな意図があってあのかな形になったみたいなんだけど、
うん、
みんなここ結構京都のさなんか水打ちみたいな感じで、
打ち水か、
うん、打ち水、うん、そうなんかお店持ってる人とかが、
はいはい、
自分の店の前とかにちょっとこう水だーって垂らして、うん、はいはいはい、暑さ対策してたりとかすごいいいなと、うんうん、あとかなんていうの、屋根があるとこも多かったよね、
はいはいはい、
うん、
なんか網の屋根みたいな、日差しが緩やかに入り込むみたいなのもいいなと思ったのと、
う
ん、あとあの用水路みたいなのもあったね、こうなんていうの、あのスークのこのさメディナの中に道沿いにこう、はいはいはい、ちょっとこうみんなが水を取れるような
水道、
そうそうそう、みたいな、うんうん、共同用水路みたいなのがあって、
あ、いいね、確かにね、
そこでなんかこう足洗ってる子供とか、
確かに、ね、確かにそういう水スポットがあるのもある、うん、熱中症対策の大切だよね、うん、確かにモロッコの人みんななんかお水一杯くださいとか全く知らないお店とかに入って行ってて、
うん、
なんか普通に水道水入れてパイって渡してくれるらしくて、あ、あの買わなくても、
はいはいはい、
そういう文化もいいよね、なんか確かに確かにっていうので、
うん、
まあ、暑さとかヒートウェーブなんて、うん、ヒートアイランドとか、うん、ちょっと暑さ、
うん、
気温みたいなところについて考えてたんですが、
うんうんうん、
なんかね、どんなネタで話せるかな。
そうね、うん、でもなんかこの間なんかちょうど見てた記事かなんかでも、
うん、
やっぱりそのヨーロッパの暑さ対策みたいなところ、うん、やっぱりかなり最なんていうの、近年2000年ぐらいからかけてもう気温上昇で対策をねみんないろいろ各国打ち出してて、うん、スペインのなんかバルセロナがなんかこの気候シェルターっていうものを街中に、
うん
うん、設置するっていうのを始めているっていうような記事があって、
うん、
なんか気候シェルターってなんかすごいなんかどういうことって思ったんだけど、うん、要はなんか、まあ、市民が暑さから身を守れるような涼しい場所みたいなものを指定して、うん、そこに市民の人がまあ無料だったり行けるようなまあオンラインマップとか情報を提供するっていうのがそこらしいんだけれども、今はなんかその屋内であれば26度程度の気温があること、
うん、
屋外であればなんか豊かな自然とか噴水があることみたいなところで、あ、なるほどね、まあ、学校とか公園とか、
うん、
そういうところがまあ要は指定されているような、
なるほどね、
まあ、データベースというか、
うん、
そういうものを今作っているらしい、
面白い、うん、 なんかそういうふうに誰でも行ける場所っていうのがマッピング化されてるのは大切だよね、うんうん、なんか結構調べてたら例えばインドとか、うん、なんか貧富の格差があるところで、うん、こういったこうヒートウェーブって結構打撃を受けやすいらしくて、なんかこう富裕層とかって、まあ、エアコンがある家に住んでたりとか、うん、こう緑に囲まれているね、うん、綺麗な、うん、あのエリアに住んでたりとかする一方で、うん、スラムとかに住んでる人たちって密度も結構高いし、うんね、緑がないところとかだったりも多いし、うん、エアコンとかもね結構電気代も高いから持ってない人とかも多いし、うん、みたいなところで、そういう意味でこうパブリックに誰でも行ける場所っていうのがあるのはすごい大切だなと、
うんうんうんうん、そうそうそう、だからなんかまあこのバルセロナの場合はさ気候シェルターって名付けてそういうところを指定してるけど、
うん、
まあ要はなんか公園的なるこう場所でみんながちょろっとこう街歩いてる中で避難したり、
うん、
日差しから守れるような場所って結構まあこう今ある公園とか、
うん、
1階空間とかね、うん、そういうとこがもっとこう活用できそうだなみたいなのを思って、なんかそういったあの気候シェルターと名付けてそういう場所を読み替えていくみたいなのはちょっと面白そうだな、うん、例えばね東京とかだったら駐車場とか、
うん、
東京もやっぱたくさん緑があるから、うん、大きな木とか、
うんうん
う
ん、
そういうのなんかちょっと気候シェルターとして指定してなんかみんなで発掘していくみたいな、うん、ちょっと面白い目線かもな、
うん、確かに日陰ね、あのその暑さから身を守る熱中症対策っていうのもそうだけど、うん、そもそもこう街の作りとしてどう、うん、こうあの気温夏の気温を下げていくかとか、うんうんうん、あのそれをどうデザインできるのかっていうのを考えるのすごい大切だなと思って、うんうん、その文脈ですごい面白そうだなと思って見つけたのが、うん、暑い街サミットっていう、
暑い街サミット、
そう、暑い街、最初私見た時にこうなんか、うん、気温とか関係なくなんか暑い、
は
い
はい、あ激圧の
激圧の圧の方かなと思ったんだけど、うん、多分それもかけてるのかもしれないけど、はいはいはい、暑さ日本一の記録を持つ、
うん、
市がいくつか集まって静岡県の浜松市
浜松そんな暑い
の、うん、埼玉県の熊谷市、
熊谷市、
うん、
これは有名だね、
あ、本当、
うん、
あと高知県の
四万十市、そうなんだ、
岐阜県の
多治見、
うん、あと山形県の山形市もそうらしい、東北なんだけど、ね、うん、面白いね、が集まって、まあ、民間団体がタッグを組んで
どうやって集まったのこの、
確かに、ね、
結構エリアバラバラじゃない、
確かに俺たち暑いからちょっと、ね、
そこで意気投合した
の、確かにそこで意気投合するの面白いねでもまあバラバラだねやっぱね、うん、確かに南だから暑いとかそういうわけではなく、
ね、
まあ、地形とかもあると思うんだけど、うん、まあ彼らが集まってなんかいろいろやっていると、
うん、
で今年はなんかその暑い街サミット2022っていうのが本当この前の5月28日オンラインで開催されたみたい で、うん、そうで私はそのサミット行けなかったんだけどちょっと興味があるなと思って、はいはいはい、いろんなその暑さ対策とか、うん、まあ、その街のデザインとしてできる暑さ対策みたいなアイデアを共有したりとかしているみたいで、ちょっとなんかざーっと記事に載ってるのとかも見て、まあ、なんか詳細はあんまりわからないんだけど、
うん、
なんか小学生がの暑さ対策コンテストを開くとか、
はいはい、
まあ、なんかこうなんか栽培こう、まあ、アーバンファーミングみたいなところで、うん、プランターにも自然素材を使ったりとか、
うんうんうん、
なんかこう、まあ、軽トラックを使った断熱対比にハウスとか、うん、それぞれの市がまあ既に取り組んでいることだったりとか、
うん、
まあ、いろんなアイディアを紹介していくみたいなサミットらしく、
うん、
なんかホームページにもそういうねアイディアとかをこう共有してくれたら、
うん、
他の町でもそのなんか取り組みを
確かに
使えるのになとか、うん、まあ、私たちがやっているフォーシティーズっていう、うん、あの取り組みの中でも、
うん、
そういったねアイディアを共有したりとかもできるようになってるので、
うんうんうん、
そういうのもあったらいいなとか思ってるんですが、
うん、
ちょっとこの暑い街サミットの誰かと、
うん、
にインタビューしてみたい
ので確かに
リスナーさんで誰かいらっしゃったらぜひ連絡
を、うん、サミットの関係者の方、
関係者の方ご連絡いただけると嬉しいです、
うん、なるほどね、うん、ね、暑さ対策ね、なんかでもなんて言うんだろう、新しいことをなんて ていうのね、作らなくてもなんか意外とこう時間帯を変えたり工夫したりすることで、
うん、
過ごし方変えれそうだなと思って、うん、なんかまあなんかさ、暑いとこから離れるは北に行けみたいなのもあると思うけど、うんうん、避暑地みたいに行こうみたいなのもあるけど、うん、結構まあ日が沈むと涼しいし、
うん、
なんか夕方とか夜時間みたいなものをもうちょっと活動的な、ね、なんかタイムにする、夏はみたいなのとか、うん、夏祭りとかも意外とやっぱ理にかなってるなみたいなのも思ったんだけど、やっぱりこう夏の暑さをこうしのぐような夜の楽しいコンテンツを作るとか、そういうのもいいなと思ったから
、ね、シエスタとかね、
うん、
なんか
本当本当
モロッコの人とさ話してたら6時とか7時あたりに西日が差す時が一番暑い、
うん、
らしくて、
うんうん、
もう街中に誰もいないんだって。
あ、その時間帯は逆に、
うん、誰もいなくて、確かに、うん、観光客ぐらいしか外に出てなくて、うん、で彼らはバカだみたいなこと言ってるんだけど、
ね、
確かにそのまあ暑い地域に見られるシエスタ的な文化とか、うん、なんかまあ夜遅く、結構スペインに住んでた時も夜遅くまで子供外に出てるなって思うこともあったんだけど、うん、インドとかもね、そうだよね、うん、そういう風にこうちょっと時間をずらすとかもいいなと思った、
うんうんうん、
一番やりたくないのはやっぱなんか部屋にこもってクーラーをかけるっていうのが体にも悪いし、
うんうん、そうだね、
で、まあ、エネルギーも使うし、うん、まあ、ヒートアイランド現象をさらにこう加速させる、
うんうん、
サステナブルじゃないあのね、
うん、
あのやり方、
うん、
でもどうしても暑いからどうしてもかけてしまわざる、そうしないと生命の危険に、ね、
そうそうそうね、
なれるっていうのもあるので、
うん、
まあ、そこのバランスをどう取るのかみたいなところなんだけど、
うん、
でもなんか京都のその左京区に引っ越して、
うん、
まあ、日本風の家に引っ越して、うん、今まで一番夏がこう風通しが良くて気持ちいいのね、
うん、
で京都って確かに暑いんだけど、うん、家の窓全部開けたらバーって風が通って、
うんうんうん、
なんか本当にひどい日の夜とかしかエアコンかけなくてよかったんだけど、
うん、
なんかそういう日本の街って夏に気持ちよいように作られていたりとか、うん、風通しをきちんと計算されていたりとか、うん、すごい面白いな、窓も
外せるし、
ね、そうそう窓も外せるし、うん、あと網戸とかもすごいいい文化だなとかも思うし、
うん
うんうん、だからそういうなんか昔の建築みたいなところから学べることもすごいあるなと思って、
本当そう、ねうん、風が通るだけで体感温度本当違うから
ね、そうだよね、
うん、
あとやっぱあの壁が湿度を吸収するかどうかっていうのもすごい大切だなと思って、うん、やっぱなんか京都の家に住んでからモダンな、まあ、なんかアパートとかに行くと、うん、なんかこうベタベタする、うん、お風呂上がりとかにどうしてもベタベタしてしまうみたいなのがあって、でも古い家ってやっぱこう土壁でね、
うん、
吸収したりとかするから、ね、それが気持ちいいなと思ったりとか、うんうん、なのでなんか内藤浩さんの環境デザイン講義っていう本があって、うん、ここでなんか私もその京都に引っ越した時に最初に読んだ本なんだけど、
うん、
光、熱、水、風、音、
うん、
っていうなんか私たちを取り巻く空気の環境とか、
うん、
なんかまあそうだね、環境についてまあ、人間の体とか感性みたいな側からこう捉え直すみたいな本で、これが結構面白くて、日本古来のなんか地域に根ざした風土を反映したこうなんだろう、暑さ対策とかなんかエネルギーの使い方とか書かれてて、すごい
本質的な、
そうそうそう、面白いなと思いました、
うん、そうなんだよね、なんかそのさ電気効率とかさ、熱効率みたいな形でさ、うん、ハウスメーカーとか家の構造とかさ、うん、なんかみんなこう考えて建てるけど、人のこの身体的なね、
うん、
ここに座ったら気持ちいいとかさ、
うんうん、
風がこの時期は通るようにとかさ、
うん、
そういう風な観点で意外と設計はできてないかもしれないね、
うんうん、そうだね、うん、でこれからその人間の心地よさだけじゃなくって、うん、環境にもこう負荷を与えないようにっていうので、うん、そうだよね、うん、なんかさちょっとまた話それるんだけど、うん、カメルーンに数ヶ月前に行った時に、うんうん、めっちゃ暑かったのね、
うん、
でも網戸 をみんな使わないの、網戸見たことがなくて、
うんうんうん、
でも夜はそれなりに涼しくなるから窓を開けて寝たいんだけど、うんうん、なんか網戸ないから蚊がバーって入ってくるわけ、
うん、
ちょっと蚊についてもねまた今度話せたらなと
思う
けど、
うん、蚊は危ないね、
そう、うん、だからなんかこう でっかいコンクリートで作られたこう、うん、なんか建物に一部屋一部屋にこう、うん、なんか小さな部屋に押し込まれ、
うん、
暑いからエアコンつけなきゃいけなくて、うん、窓開けたら蚊も入ってくるしって、
うん、逃げ場ない、
そう逃げ場ないみたいな、うん、エアコンつけっぱなしで寝るのもさちょっと私風邪ひくから嫌で、
うんうん、
そう難しいねちょっと。でも、うん、ちょっといろんなアイディアをそれこそ熱い町サミットのね方々とかから聞きながら、うん、聞きながらまあなんか都市レベルで都市計画レベルでできることと、ね、個人が例えばこう緑をね庭に増やすとか、うん、ベランダにこう緑を置くとかだけでもちょっといいかもしれないし、うんね、個人からできるアイディアとかも含めて、うん、ちょっともっと調べてみたいし、うん、発信もしていきたいなと思いました、
うんうん
うん、引き続きこのトピックは話せたらなと思うので、うんうんうんうん、今回はこんな感じかな。
はい、
はい、ありがとうございました。
グッドニュースフォーシティーズでは毎週新しいエピソードを配信しています。次回もお楽しみに。